島原半島ユネスコ世界ジオパーク図書館へ移行ほか、19ページ。つなごう未来へ、島原半島ユネスコ世界ジオパーク。問い合わせ先、島原半島ジオパーク協議会、電話 65-5540。北有馬の石橋郡。九州は全国的に見ても石橋が多い地域で、特に美しい弧を描くアーチ式の石橋は、その9割が九州に存在するとも言われています。島原半島の中でも、南島原市北有馬町は美しい石橋が複数見られる地域です。北有馬町内には少なくとも10の石橋があり、有馬川の支流に架かる荒れた下橋、田中橋、元平橋、坂下橋、主無し橋の5つの石橋群は、地方の近代化を象徴する価値を持つとされ、平成31年2月14日に有馬の石橋群5橋として、長崎県の有形文化財に指定されました。これら5つの橋のうち、江戸時代後期に架けられたとされる主無し橋には安山岩が、明治から大正時代に架けられた残りの4橋には玄武岩が用いられています。つまり、石橋を作るのに適した石材としての溶岩が容易に手に入ったことが、この地域に石橋が発達した理由の一つです。しかし、この地域に石橋があるのは別の理由もあります。それは、橋を架けなければ渡ることができない川の存在です。北有馬町付近には約50万年から30万年前にもたらされた雲仙火山の噴出物や海などに溜まってできたさらに古い時代の地層が分布しています。これらの地層は島原市有明町から南島原市深江町に分布する15万年前よりも新しい時代に作られた地層に比べて水を通しにくいため、降った雨の多くは地面に染み込まずに地表を流れます。地表を流れる水はやがて集まり、川となって大地を削ります。北有馬町付近は長年にわたって大地が削られ続けたため、谷が発達しました。そこで人々は道を確保するために洪水が起きれば流されてしまう木の橋ではなく、あえて手間のかかる石橋を架け、互いの交流を維持したのでしょう。地域をつなぐ架け橋として、今も島原半島を作った溶岩は地域の交流を支えています。主無し橋と元平橋のそれぞれの写真があります。図書館へ行こう。今月の新刊は、ブラックショーマンと覚醒する女たち。東野圭吾著、公文社。新刊図書の表紙の写真があります。内容紹介。亡き夫から莫大な遺産を相続した女性の前に、絶縁した兄が現れ、あんたは偽物だと言い出す。それを聞いていた元マジシャンのバーのマスターは驚くべき謎解きを披露し、マスターと彼の魔術で変貌を遂げる女性たちの物語。作者紹介、東野圭吾、大阪府生まれ。容疑者 X の献身で直木賞本格ミステリー大賞、無限花で柴田連三郎賞、祈りの幕が降りる時で吉川英治文学賞を受賞。島原図書館、電話 64-4115、二次元コードがあります。開館時間9時から18時、金曜20時まで、休館日、毎週月曜日、31日日曜は資料整理日。有明図書館、電話 68-5808、二次元コードがあります。開館時間、9時から18時。休館日、毎週火曜日。祝日の場合は翌水曜日。31日日曜は資料整理日。発掘を覗いてみよう。手先がブルブル、中期作業。発掘調査などで出土した土器や石器などの遺物は、洗って十分に乾かした後、一つ一つに白や黒の水彩絵の具を使い、先の細い筆で記号を書いていきます。記号は遺物の出土年、遺跡名、装位などを組み合わせたもので、例えば2022年に東古賀城跡の一層から出土した遺物は 22HKJ 一層となります。これを遺物に書くことで、どの遺物がどこから出てきたのかが分かるようにしているのです。記号が乾いたら、その上からニスを塗り、記号が消えないようにします。このような作業を中期と言います。文字の大きさも米粒に書くように小さく、遺物の端に書いていきます。遺物の表面がツルツルした陶磁器などは書きやすいのですが、表面がザラザラした土器などは書きにくく、技が求められます。いずれにしても細かい作業で、手先への神経集中が必要です。皆さんも市の展示品に書いてあるのを見つけてみてはいかがでしょうか。中期作業の様子の写真があります。問い合わせ先、社会教育課。島原半島ユネスコ世界ジオパーク図書館へ移行ほか終わります。